おはようございます。牧内直也です。この番組はゴルフ愛好家の皆さんのゴルフの上達を目指して、プロゴルファーの杉本英生さんにお話を伺う番組です。杉本プロ、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
12月24日なんでメリークリスマス。
そうですね。
はい、はい、番組特にそんなクリスマス特集はないんですけれども、はい、今日はスタジオからお届けするということで、もう今シーズンも残り、今年もですね、残り少なくなりました。はいはい、ツアーも終了しておりますので、はい、いろいろと振り返っていこうかと。そうですね、いうことでございます。
ました、
どうぞよろしくお願いします。はい、さあ、国内ツアーはもちろん終了しているわけですけれども ね、まず今週は男子ツアーですね。はい、振り返っていきましょうか。うん、男子ツアーは池田優太選手が賞金王にとうとうなりました。
あの、池田選手ってのはやっぱりね、はい、ちょっと年は違うけど、やっぱりなんとなく石川選手のやっぱりライバル的なような感じがあってね。うん、はい、まあ池田選手の方がちょっと年は上なんだけど、うん、そういう年代的なは近いってこともあって、かなりそういう意識的なものがあったりねしたんですよね。
はい、
でだけども、じゃあ何か池田選手は浜田氏に何かあったかなっていうと、そうなくて、うん、でも優勝回数はちゃんとあるんですよ。
そうですよね。
これ池田選手ってのはなんかわーっと騒がれるような、うん、ことがなかったんですよね。はい、
あの雰囲気とかね、うん、キャラクターでね、
そう
こう人気出るところはありましたけれどもね。
そうそうそう、去年なんかは選手会長をやってね、で、あのいろいろやっぱりツアーのことをこう盛り上げたりなんかって、うん、そういうサービス選手がいろいろいいものを持ってたんだけど、
はい、
ゴルフはじゃあ特別おすごいなってはなかったんだけど、うん、今年のオーデックスの池田優太はね、
はい、
後半特に良かったね。
うん、
出る試合でほとんど2位だったじゃないですか。
そうなんです
ね。それより下がった試合はそうなくて、はい、最後の方は、あのプレーオフで負ける、うん、まあ、1点2点で負けるっていう2位が、はい、あったんですよね。
優勝は3勝だったんですけれども、2位が6回あったんですね。
はい、これがねやっぱりね、優太のね、うん、その池田君のなんかこうどっかに違いが出たんじゃないかと思うんですよ。うん、
はい、
で最後はね、もう本当にあの女子ツアーよりもね、
はい、
男子ツアーの方がずっと盛り上がったのは、うん、何かというと賞金王が毎週変わってったじゃないですか。はい、谷原選手と、
はい、
この2人のねやっぱりね頑張りはね、うん、最後の方にやっぱり日本の男子ツアーを盛り上げたと思いますよ。
はい、
うん、あの去年なんか、うん、あの韓国のキム・キョンテっていう選手がね、はい、賞金王になったりして、なんか私たちも寂しい思い、うん、まあ、女子はもちろんイボミでね、
はい、
もう日本選手頑張ってくれよって思いがあったんだけど、はい、今年の男子ツアーは最後の方は本当にもう池田、うん、谷原のね、はい、
うん、
もう2人のもうさあ今日はいくつで回るんだろう、
うん、
今日は池田いくつなの、今日は谷原いくつだかって、
はい、
もう新聞も書き立ててくれたし、うん、我々もちょっと期待を持って見てましたよね。
はい、
本当に面白かった。
池田優太選手は2億790万1567円、
そうですね、
谷原選手は1億7190万2867円、まあ、どちらも大変な金額ではありますけれども、
そう大変だけど、
はい、
去年はね、女子ツアーのイボミ選手に金額で負けてるんですよ。
うんうんうん、
ね、
2億円っていうのは、久しぶりなんですよ、ね、
ですよ、
はい、ね、
そうです、はい、で、うん、女子ツアーの方が、はい、賞金額は少ないんですよ、
うんうんうん、
男子ツアーの方が賞金額多いんですよ、
はいはい、
なのにその賞金王の賞金総額は負けてたんです、
うんうん、
だからこれねもう本当に今年はもう見事に勝ってくれたんでね、
うん、
男子ツアーとしてはね、
はい、
もうまた来年はもうちょっと面白くなるんじゃないか、
うん、
もでここにですね、
はい、
もっと誰かがあの日本で言えばね、
うん、
例えば、まあ、小田孔明が今年はちょっとうまくいかなかった、はい、
うん、
もうその例えば宮里優作がどうだったとか、
はい、
あるいは、藤田選手が、
うん、はい、
ここにまだまだ加わってくるような選手がいると思うんですよ、うん、
はい、
もちろんあのこう上の方には片岡選手もいますよね、うん、
はいはい、
でまだ若手も出てきましたんでね、
うん、
これから来年はね、
はい、
もうちょっと熾烈なね、
うん、はい、
争いに ここあと何年かは続くと思いますよ、うん、で池田雄太の天下が続くかというとそうもいかないと思う、はい、やっぱりねはっきり言って谷原は、うん、あの学校でもね先輩なんだそうですよ、ね、
あそうなんですか
大学が
ほうほう
あの、はい、仙台の方の大学ですね、うんうんうんうん、でですからもう谷原のやっぱりメンツにかけてもね、
はい、
来年をやっつけたろうっていうことになってね、
はい、
もう非常にね男子さんはねなんとなく期待できるね盛り上がりがあると思うんですよ、うん
はい、
でそれでそこにまあ本当は男子さんっていうとやっぱりそこに松山、うん
はい、
石川っていうのがね、うん、加わってくると思うんだけど、
はい、
残念ながらこれね日本ツアーに彼らが来るかっていうとそうないと思うんでね、
うんうん、
これがね来てくれたらもっとすごい楽しい、はい、やる 見栄えのある戦いになると、うん、石川の両君は時々帰ってきてやると思うんですよ、
はい
ですけど日本の今いる選手の中でやると、うん、やっぱり、ね、池田、
はい、
谷原っていうのの争いは、うん、来年もおそらくもう第一試合から続くと思いますよ、
うん
うん、でも今年はね、
はい、
そういう点で男子さんは良かったね、
うん
うん
はい、盛り上がりました
あとね、はい、心配なのはまたねあの去年はキム・キョンテっていうね、
はい、
韓国の人もう心配なのはただその下へね、うん、韓国の若手が来たんですよ、
はい、そうなんですよねそう、はいはい、
でしょ、
はい、他にもだから、賞金ランキングのベスト10にはキム・キョンテ選手は、3位なんですけれども
それで4位のはこれ、はい、あの日本シリーズを最後 の18番のショートホールでチップインバーディーで逆転優勝したんですよね、
はいはい
この若手も侮れないんですよね、
はい、
だからね、
はい
何
人も来てますね
まあなんとも言えないけど日本選手に頑張ってもらいたいというのが事実なんだけど、はい、その韓国の若手が出てくるのか、
はい、
こういうのも気になりますよ、
はい、
でもね
松山英樹選手の話が出ましたけれども、うん今年は、日本のツアーでは2戦して、2つ勝って帰っていったというやっぱりすごい段違いにすごいんだっていう
すごい試合をね、はい、日本オープン、
はい
ねダンロップフェニックス、
はい、
みんなやっぱりこインターナショナルトーナメントですよ、
はい、
外国の選手が出てて、やっぱり日本ではレベルが一番高
い
クラスの選手たちが出てる試合で、
はい、
2つも勝っていっちゃったんでね、
はい、
まあこの辺はねもうやっぱり世界で活躍してる世界で出てくる、うん、アメリカでちゃんとやってる選手の違いかなと思いますよ、
はい、
でもこれはね、
はい、
もう日本選手には残念だけどやっぱり彼を認めざるを得ないね、
うん
うん、
またこうアメリカへ行ってこうどんどんうまく強くなってるっていうことにもなりますか
なってるし本人はね一つもね自分でねうまくなってるとか強くなってるとは感じないんですよね
ほうほう
これはね相手のレベルが高いところでやってると、
はい、
苦しみながらうまくいかないうまくいかないまだまだダメまだダメだって言いながら、うん、自然に伸びてるんですよ
へ
うまくなってるっていう実感はあんまりないと思う自分ではだってもっと上がいくもっと上がって上のものを見るんだから、
うん、
そうすると自分はもっと違うもっと良くならなきゃもっと上を目指さなきゃって思ってやってて、はいうん、結果的には勝ってるんですよう
ん
だから本当は実感はそれほどないんだけど実際はちょっとこう、
はい、
違う目で見ると強くなってんだなっていう感じなんでしょうね
杉本プロの目から見て、はい、こう技術的な部分でとかまあ他でもいいんですけれども、変わってきたなと思うところは
一番ねやっぱりね、うん、強さを感じたのはねアイアンショット
お
やっぱり日本選手とね、
はい、
あの僕はその日本オープンもあのダルプフェニックスも見てましたけど、うんうん、もう打っていくアイアンショットがね、
はい、
まず弾道の高さが違う、
うん、
それからねやっぱり旗のそばへ落ちる率がまるで違う、
はい、
もうおそらくね日本選手から比べたらやっぱり倍ぐらい、
うん、
10発打ったらね、
はい、
松山選手の方が5発ぐらいは、うん、もうあの旗のそばへ落としていく率が高いアイアンショットはドライバーにおいてはそれほど差がない、
はい、
ところがねアイアンショットを持つと、うん、ラフからであろうがフェアウェイからでも全く弾道が違いますでこれはね私なんかアメリカでやって、
はい、
あるいはあのアメリカの選手私の時代はジャック・ニクラスとかアーノルド・パーマーとかゲリー・プレイヤーだったけどやっぱりね見てて、
うん、
ジャック・ニクラス・パーマーなんて言うと なんであんなとこから寄っちゃうんだろうっていうショットが出たんですよ、
はい、
だからそれをねさまざま見ながらね、うん、やっぱりすごいなと思いながら見てました、
うん、
もうダンロップフェニックスなんてのはもう全く圧倒的に一緒に回ってる選手がもうなんていうかな、
はい、
松山のボールを見てて笑ってましたもんね
もうこんな すげえなってことで、
そう、はい、もう一緒に回ると悔しいっていう 顔をしなきゃおかしいのに、笑っちゃっちゃ勝てないですね、うん、
そうか、もうそのぐらいもう差があるってことなんですね。
そうですね、
はいはい、私はインタビューのね受け答えがやっぱり変わってきたかなっていう、
ね、
最初あんまり
そう
お好きじゃない感じ、
ね、もう
で、
ちょっと変なこと聞くなよって雰囲気だったけど、
はい、
この頃ちょっと答えるようになりましたね。
そうですよね、はい、まあ、そういったところも、まあ、
多少でしょうね、うん、やっぱりいろんなことで揉まれてきたんですよね、
はい、
そうですね、
はい、今週は男子ツアーについてまた、はい、松山プロについてもお話を伺いました。まあ、今日の放送はね、後半は松山プロについてお話伺いましたけれども、うん、石川遼選手もね、今年は一勝日本で上げて、はい、でトップ10も5回あったということで、
まずまずですよね、
はい、まあまあ、
本人はおそらく満足じゃないです、うん、一勝したんだけど、
はい、
本当はもっとあと出たらやっぱりあと1回2回勝ちたかったってことはあるんでしょうけど、
はい、
まあ一勝だけでもそれは確かに多少の手応えあるんですよ、
うん、
だけどももうちょっとやっぱり自分の中では日本ではなくて、
はい、
やっぱり世界見てます、アメリカ見てますね、うん、そうするとアメリカで行ってやっぱりちゃんとやるのにはもう一つ違うもの、何かいいものって、で私はやっぱりね彼の課題はやっぱりドライバーだと思ってます。ドライバーがうまくいったら彼はねやっぱり松山君と一緒のように同じようなアメリカで活躍する勝つことが可能性があると思います、
はい、
これを見ていきたいですね、
はい、来週は女子ツアーについてお話を伺います、はい、来週もよろしくお願いします、はい、杉本英生のゴルフクリニック、ご案内は牧内直也でした。